Shall we sing by the Yuba method?
こんにちは。桜ラジオキャスターの沼田康子です。人気番組、Shall We Sing by the Yuba Method は、おかげさまで放送100回目を迎えることができました。毎回、季節や行事にちなんだ歌をお届けし、上手に歌えるコツや、ユーバさんの素晴らしい歌声、そしてリスナーの皆さんが一緒に参加できるボイストレーニングなど、内容盛りだくさんでお届けしています。きっとシャルウィーファンの方多いかと思います。今回は100回スペシャルとして、ニューヨークから日本のユーバトールさんと前川芳子さんにつないでお話を伺いたいと思います。ユーバさん、前川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それぞれどんなお気持ちですか、ユーバさん。
100回っていうのがあって、あっという間だったなっていう感じがありますね。毎回毎回紆余曲折があるんですけれども、それでも終わってみると本当にあっという間で、まあ僕もびっくりしてるっていう感じですね。うん、
もう開局の時からね、この番組は一緒に歩んでくださってますから、桜ラジオの歴史とともに。
ああ、そうですね。もう4年近くなりますね。
はい。前川さんはいかがですか？
はい、私も、もう100回なんだという感じで、で、先生今、紆余曲折っておっしゃったんですけど、その紆余曲折というより、毎回周りがスタッフの皆さんも含めて、うん、もうユーバ先生にヒヤヒヤドキドキしながらの収録ですね。
前川さん、それどういう意味ですか？
いろんな意味で。先生とっても几帳面でいらっしゃるんですけれども、さと思うともうびっくりするぐらいね、いろんな意味でルーズなんですよ。
ルーズ？
で、収録が、始まってるにもかかわらず、打ち合わせかなって勘違いされるようなこともありますし、途中に親父ギャグはすごいし、結構編集の方にもご迷惑をおかけしてるんじゃないかなと思いながらなんとか100回来た感じですね。
ユーバさん、大物ですね。
うん。いや、よく言えばね。
まあ。自由にのびのびと、ね。
なんかね、人生なんとかなるさ、みたいなところがどっかにあるのかもわからない。うん。だからもうほんとギリギリボーイって感じ。いつも。
ギリギリボーイ、ボーイですか、先生。
いや、ギリギリおじさんだけどさ。
素晴らしい。ね。今いろいろね、周りをヒヤヒヤハラハラさせる、ね、ギリギリボーイとかいろいろ出てきましたが、うん、このユーバトールさんは、実はすごい方なんですよね。もう歌手で声楽家。発声の研究家でもいらっしゃいますし、もうプロの歌手やアナウンサーの方、声優さん、様々な方をこれまで指導されて、医学の教科書の執筆などもされてらっしゃいます。ですから、ユーバさんはこのね、シャルウィーシング、どんな番組にしたいと思って、いつもこう、取り組んでらっしゃるんですか？
一つは、みんな共通するものをやっぱりちょっと考えなくちゃいけないっていう、ちょっと専門になりすぎちゃいけないかなっていうところがあって、それをいかにこう噛み砕いてっていう。だからまあ、僕一人だとちょっと難しいので、いつも前川さんがうまく、サポートしてくださるんで、そこは安心してやってるんですけども、一般にこう分かってもらえて、興味持ってもらえて、だけどまあ、ある程度、シャルウィーシングなんで、声にまつわることというものを中心に、皆さんがあまり知らないことも含めて、発信できたらなっていう、そういう感じでいつもやってますよね。うん。
いや、いつもね、楽しいですし、こんなラジオと一緒に歌える番組ってなかなかないですからね。前川さんは、ユバ先生とお付き合いはもう長いんですか？
もう、数十年前ぐらいにお会いしたのが最初なんですね。
実はね、僕の家内、同級生なんだ、高校の時の彼女。
ユーバーさんの奥様の同級生でもある。
そう。音楽大学のね、附属高校っていうのがあって、そこで同級生だったんだよね。
なるほど。じゃあやっぱりご縁が深いわけですね。うん、そのお二人の歴史とか言葉のこう、テンポ、そして二人ともとても声がいいっていうね。うん、それがすごく番組になんかこう、あって、楽しい番組になってるんだなっていうのがよくわかりました。
う
ん
ありがとうございます。
そう言っていただけると嬉しいですよね。うん、もうとにかく、 ゆうま先生にも楽しくのびのびとこう喋っていただいて、歌っていただいて、で、聞いてくださってる方も、あ、聞いて楽しいな、聞いて得したなって、で、一緒にちょっと歌ってみたいな、声出してみたいなと思っていただけたら、もう一番嬉しいです。
うん、とにかく、まあ、さっきの話に変えるかもわかんないけど、はいの後にとにかく真似てもらえばいいと。それが特徴だと思うよね。ね、楽譜がなくてもいいし、で、コンセプトだけ言われても雲つかむみたいな話だろうから、具体的にまあ説明はするにしても、はいの後に、じゃあ真似てねって、で、できたら今度は通してみようみたいな。そしたらまあ、その人のレパートリーというか、まあ、分かってる歌でも、もっと素晴らしくメリハリついて歌えるようになったらいいわけじゃない？
これすごく基本的な質問なんですが、何ですか？歌うことっていうのは体にいいとか楽しいとか、うん、いいところを伺いたいんですけど、うん、歌ってどうなんでしょう？
そうだね。歌の世界ってまずね、通常の日常的、非日常の世界に入っていける。これはだからイコールね、かなりストレスマネジメントとしてはいいと思う。だから、例えば上司でなんか いじめるのが いないかもわかんないけど、いたら例えばそういう気持ちをこう発散するような歌を歌うとすごくいいだとか、あとまあ女性に対する恋心を抱いてて、それにぴったりする歌で彼女のハートを射止めたなんていう人もいるし、そういう効果もあるかもわかんない。それから、まあ、僕今、誤嚥の防止のそういう本を書いたんだけど、で、例えばその誤嚥防止なんかも、歌うとね、かなりその効果があるんですよ。
誤嚥っていうのは、こう飲み込んだ時に間違って食道じゃなくて気道の方に行っちゃうこと。
そう。
うんうん。
例えば異物が入った時にこう、って出さなくちゃいけないよね。
なるほど。
で、これ大体ね、出すときに初速って言うんだけども、最初のところのスピードが大体ね、新幹線並みなのさ。200キロ以上って言われてんのね。だからかなり息の吐く力がなくちゃいけない。それからもう一つ喉頭挙上って言って、こう、喉仏のところがぐっと上に上がるんだけど、これ、高音を出すと、高い音を出すと、登っていってくれるんで、そういうトレーニングもできるでしょ。今度は食べたときに、声帯、っていうのがこう閉じなくちゃいけないんだけど、で、その、なぜかというと閉じないとその下が気管になってゴホンゴホン言っちゃうんで、で、この声帯を閉じるっていうことはどういうことかって言ったら、例えば一フレーズ、長いフレーズを一息で歌ったりすると、声帯の閉じっていうのはかなりトレーニングできるんですよ。
へぇ
ー。で、これ歌によって、歌とボイトレやってもらうと、この、三つの正常演芸、正常な演芸に持っていくための運動ができるので、で、誤嚥ってのは実はね、40代から始まっちゃうんで。でね、これ一回なっちゃってからやるんじゃなくて、その前にね、手がけてると、みんなこう、胃に穴開けたりするの嫌じゃないですか。
はい。
だから人生やっぱり最後まで楽しく、美味しく食べようと思ったら、歌ってくださいっていう。そういう効果もあるかも。
なるほど。
それ以外にもね、いろいろ効果あるんだけど、
うん、
声を若返らせたりするのもね、一つはそういう、高い音を出すときに使ってる筋肉によってそういう風に持っていくこともできるし、
いや今も聞いてて、ゆうばさんの声も前川さんの声もものすごくこう若々しい、それはやっぱりこの歌から来てるってことですね。
それはね、関連する歌うときとね、話すときって大体同じ筋肉使ってるんですよ。
へえ。
だけど歌ってるときの方が筋電図取ると分かるんだけど、筋肉負荷がね、高い。だから話し声は、歌声で鍛えるっていうのがこのユーバメソッドの特徴なのね。
なるほど。
話し声は話し声で鍛えるんじゃなくて、話し声は、歌声で鍛える方が、声の通りもいいし、なぜかって、これ筋肉がたくさん話してる時でも使うんで。だから、歌うっていうことの効用、まあ、非常に広範囲にわたるね。
前川さんもやっぱり歌はもうしょっちゅうこう歌われてるんですか？
今は正直歌からちょっと離れてます。喋る方がメインになってきてるので。うん、で、私は、まあ、歌ももちろん先生おっしゃるように健康にもいいし、とってもいいことだと思うんですけど、そのいろんな形で歌えない方、歌で表現できない方っていうのもいらっしゃるので、そういう場合にはとにかく 声を出しましょうって、
うん、
声っていうのは錆びついてきますよね、いろんな意味で年齢とともに。そこで声の出し惜しみをせずに声はもう出し続けましょうって、いくつになっても声は続けて出してると張りのある声といいますか、ゆうば先生がおっしゃる声のっていうか喉の筋肉も鍛えることができるので、
もうね、ズバリこの番組をこれからも聞いて、ただ聞くだけじゃなく、うん、自分も一緒に歌ったり声を出すってことが、うん、あなたの健康づくりにつながるってことですね。
そうそう、心身のね、体だけじゃなくて心も、あとね、脳の活性化に非常にいいと思う。要するにね、言語脳って左でしょ、で音楽脳って右なんで、でその両方をねバランスよく使えるんですよ。で聞くっていう作業だけじゃなくて、それを音にするっていう作業がすごく脳にとってはね、新しいこう回路を作ったりするときに有利になるんで。
まあじゃあ本当にこの100回をね、うん、機会に皆さんにまた、うん、なんていうの、改めて意識を持って自分も一緒に変われる、健康になれるラジオというふうに意識を持ってもらいたいですね。
うん、もう200回ぐらいになったらみんな素晴らしい人間になってんじゃないかな。
声も生き方もですね。
ああ、素晴らしい、それ、うん。
単に聞いてるだけじゃなくて、アクティブにやった方がいいんだよ。
なるほど。
だから、シャルウィスイングなんだよね。人生変わるよ、絶対。
なるほど。わかりました。
うん、うん、うん。
では、最後に、それぞれ、ゆうばさんから、前川さんから、これからの、シャルウィースイングについて、どういうふうに番組やりたいかとか、どんなふうに聞いていただきたいか、多くのシャルウィーファンの方もいらっしゃると思いますので、一言ずつお願いします。じゃあ、前川さん、はい、お願いします。
とにかく一緒に声を出して、一緒に歌いましょう。歌ってください。ですね。それと、できれば、今はこちらからの一方通行なんですが、聞いてくださっている方と、番組の中で直接、やり取りをして、で、レッスンですか、体験していただけたらいいのになっていうのも思ってます。
うん、
じゃあ、ゆうばさんの方から、皆さんに、リスナーの皆さんに一言お願いします。
まあ、僕の場合はね、普通と違うかもわからないんだけども、科学的根拠のある、そういう、番組作りっていうのを、それを楽しくやっていきたいと。で、まあこれアーカイブがもうあるんで、例えば1回より2回、2回より3回って聞いていくと、納得感がより高まっていくっていうような、そういうものにしたいし、まあ100年後を聞いたときに、振り返ってみても、価値の認められるようなものを作っていきたいね。僕ももう、200回前になるとね、70超えてくるんで、だからまあ、人生の集大成みたいな感じで考えてますんで、一つ皆さん、リスナーの皆さん、頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。じゃあ、ゆうばさん、前川さん、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞ、よろしくお願いします。
はい、100回スペシャル、もう1回ありますが、次は、おすすめのボイトレ。私、沼田康子も挑戦したいと思います。ゆばさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Shall we sing by the Yuba Method? いつも清風学園からお送りしていますこの番組。今回は放送100回を記念しまして、スペシャルインタビューをお届けしました。